説教をいたします。イエスが十字架にかけられる日の早朝、イエスを死に定めようとするユダヤ人によって、イエスは大祭司カイアファのもとからローマの総督ピラトのもとへ引き渡されました。ローマ帝国に支配されていたユダヤ人には死刑を執行する権限が与えられていなかったからです。ピラトとはどういう人物だったのでしょうか。ピラトは本人の意思とは関わらず、イエス・キリストの道のりにおいて大きな要となった人物です。毎週礼拝の時に私たちが告白する使徒信条の中にも、主はポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けというくだりがあり、そこにもピラトの存在が示されています。この使徒信条には主イエス・キリスト以外に二人の名が記されています。一人はイエスの母マリア、そしてもう一人がこのポンテオ・ピラトです。そのたった二人のうちにこのピラトの名前が含まれているのは、ピラトの存在がいかに特別視されているかの表れです。ポンテオ・ピラトはローマ帝国から任命され、紀元後26年から36年までの10年間ユダヤ地方の総督を務めていました。ピラトの名前は聖書以外の歴史書にも出てきます。聖書に記されたピラトの名は、イエス・キリストが公的な権威のもとで裁かれ十字架刑に処せられたことを示しています。イエスはテロリストなどによって命を奪われたのではありませんでした。イエスは総督という正当な地位と肩書きを持った人物ピラトによって国家権力の下でこの世から追放されたのです。とは言ってもピラトは自分の意思でイエスを十字架につけたわけではありません。ピラト自身は気が進まぬまま、イエスを憎む群衆の圧力によってそうせざるを得ない状況に追い込まれたと言えるでしょう。自分の判断一つで一人の人間を合法的に死刑に処すという大きな権限を行使したピラトでしたが、実のところピラトにとってそのことは群衆に屈したという敗北の出来事だったのです。本日の福音書はイエスが死刑に値する人物としてユダヤ人から総督ピラトに引き渡された後のピラトとイエスの問答の場面です。ピラトは国家の委任によって立つ総督であり裁判官です。そのため自分の職務と権限によってイエスを裁かなければなりませんでした。しかしイエスの裁判の間中、 ピラトは落ち着かず動揺していました。裁く側であり、大きな権威を持っているはずのピラトの姿は終始揺らぎ続けていました。イエスの裁判の間中、ピラトは外に出たり官邸に入ったりと行ったり来たりを繰り返します。外に出てはイエスを殺せという要求をぶつけてくる群衆の意見を聞き、中に戻ってはイエスを裁くための座でイエスの言葉の前に途方に暮れていました。ユダヤの祭司長たちは宗教的な理由のみでイエスを訴えても、外国人であるローマの総督ピラトには取り合ってもらえないので、ローマ帝国に反逆するものとしてイエスを訴えました。イエスが神の子、ユダヤ人の王と自称し、真の神の子である、そして王であられるローマ皇帝を冒涜しているとしたのです。ピラトは彼らの訴えを取り上げ、イエスに、お前がユダヤ人の王なのかと問います。ピラトの問いにイエスは直接答えず、こう切り返しました。あなたは自分の考えでそう言うのですか？それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか？これはイエスによるピラトへの他者の意見ではなく自分自身の心の目で見るということを促す言葉だったのではないでしょうか。あなた自身は私のことをどう思うのかとイエスはピラトに問うていたのだと思います。しかしピラトはイエスのその問いをはぐらかし、私はユダヤ人なのかと言い返します。ピラトのこの言葉はローマの人間でありユダヤ人ではない自分がユダヤの民族内の問題に巻き込まれたくないという気持ちを表しています。さらにピラトは、お前の同胞や祭司長たちがお前を私に引き渡したのだ、一体何をしたのかとイエスに問いました。いわばイエスは同国の人間に憎まれ死刑に処するために外国のピラトに引き渡されたという状況でした。イエスはありとあらゆる最大級の苦しみ、屈辱、孤独、心の痛みを引き受けてそこに立っていたと言えるでしょう。しかしイエスは取り乱すことなく、私の国はこの世には属していないと答えました。主イエス・キリストの国はローマ帝国のようにこの世界に目に見える領土を持っているわけではありません。しかしそのことはイエスの国はこの世とは別のところにあるということではなく、やはりこの世と直に深く関わっています。だから聖書はあえて王という 地上の国で用いる言葉を提示するのです。この世を超えた方、つまり神のもとから使わされた方が、この世の真っただ中で、しかしこの世を超えた国の王として働いておられるのです。ピラトはイエスのその言葉の真意を理解できません。私の国という言い方を捉えて、それではやはり王なのかと問います。しかし、はっきりと理解できないながらも、ピラトはイエスの言葉に引きつけられているようにも思えるのです。そんなピラトにイエスはこう言いました。私が王だとはあなたが言っていることです。イエスはピラトが心の奥底でほのかにイエスに感じ始めている畏敬の念を言い表したのでしょう。さらにイエスはピラトにこう明かしました。私は真理について証をするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆、私の声を聞く。テモテへの手紙1、6章13節にこう記されています。万物に命をお与えになる神の御前で、そしてポンティオ・ピラトの面前で立派な宣言によって証をなさったキリストイエスの御前で、犯罪人として裁かれる立場に置かれたイエスは、死を目前にしてもご自分がメシアであることを偽りなくピラトの前で証ししました。揺るぎなく堂々たる主イエス・キリストの姿がそこにありました。私たちもこの時の主イエス・キリストの姿を心に映し、窮地に追いやられた時、誰も味方はなく孤独な戦いをしている時などに思い出して力を得ましょう。イエスは直前の最後の晩餐で弟子たちにこう言いました。勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。主イエス・キリストの御言葉と一つになって、私たちはどんな困難や苦難の中にいるときも、勇気と愛、それらを持ってこの世を共に生きていきましょう。お祈りをいたします。神様、今大変な思いをしている人や困難の中にいる人が幸せな気持ちで喜びにあふれて生きていくことができますようにお導きください。この祈りを主イエス・キリストの御前に捧げます。アーメン。